宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード88。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。はい、先週はですね、エピソードの更新をスキップしてしまったんですが、お休みしてしまったんですが、前から話していたんですけれども、友達が日本から来てくれていまして、楽しく毎日を過ごしています。とってもね、濃い師走と今年はなっています。友達が来てるってことでいろいろ出かけたりとかね、あと、家の中でも、家の周りの近所でも、普段しない何かをしたりとか、あとはその友達から影響されていることとかもいろいろあって、またゆっくりその話はしたいと思うんですが、この後も年末にかけて予定が目白押しなのでとても楽しみです。さて、今日はですね、2019年12月23日ということで、わお、早いですね。明日はクリスマスイブ、明後日はクリスマスということで、今年ももう数えるほどの日数しか残っていないんですね。今日のエピソードは今年のラストエピソードとなります。ということで、今年を振り返っていろいろと語っていきたいなと思っています。個人的な私のね、振り返りなんですけれども、どうぞ皆さん最後まで聞いていってください。それでは本日もポッドキャストスタートします。はい、2019年ももうすぐ終わるということでね、自分の今年1年どんな年だったかなっていうのを、振り返っていきたいんですけれども、まずは総括というか、本当に大雑把に、今年どんな年だったかなっていうのを思い返すと、2019年今年の初めに想像していたよりも時間が全然ないっていう日々だったかなと思います。なんやかんやバタバタ忙しくしていて、いいことでもあるんですけどね、それは。ただ結果的に年明けにね、2019年始まってから、あ、今年はこんな年にしたいってその自分の中で思い描いていた、結構大きなパーセンテージを占めていたことの中で、なんかこういろいろものづくりとか、なんかアウトプット表現をいろいろしたいなって思ってたんですけど、クリエイティブ系のことね、何か作ったりとか何か書いたりとか、そういうことをたくさんやりたかったんですけど、それらができなかったなって、大きな、なんか1年の振り返りというか、こんな年だったなって思うので、一番思い浮かぶことは、あ、作りたいものが全然作れなかったなっていうのが、一番初めの感想ですね。ただ全く時間がなかったわけでもなくて、多分私人に比べてはね、自分の時間ってある人なんですよ。子供もいないですし、フルタイムで仕事をしているとかそういうわけでもないですし、だから自分が日本にいた時、東京に住んでいた時とかと比べたら全然時間もあるし、世の中のね、こっちに住んでいる他の人と比べても、ママさんたち、忙しいママさんたちと比べたら全然時間があるはずなのに、うまく時間を使えなかったのかなっていうのがすごくあって、今に始まったことではないんですけど、この問題ってアメリカに来てから、時間管理が下手になったなっていうのを、ずっと感じているんですけど、それをより感じた1年だったような気がします。ただそういう計画していたこと、目標にしていたことができなかったことがたくさんあるなっていうマイナス面に対して、初めて挑戦したっていうこともたくさんあった1年でした。新しい環境に飛び込んでね、その自分の安全ゾーン、よく英語ではカンフォタブルゾーンから抜け出すっていうんですけど、そういった自分が快適だな、ぬくぬく安心できるなっていうゾーンから 出てみて外の世界に出てみたってことが、まあ、結構あったりして、まあ、そういう面ではね去年とは全然違う1年になったっていうことはありますね。それはすごく良かったと思います。まあ、各月何があったかなっていうのを今ね手帳が手元にあるんですけど、まあ、それを見ていこうかなと思うんですけど、まず2019年1月年明けはですね毎年恒例になっているサンディエゴの旅行から私と私の旦那の1年は始まりましたね。サンディエゴにいる友達のマットとハリーのカップルのお家にお邪魔して、まあ、年越しを過ごしてきました。ちなみにねそう今年もまた12月30日からねサンディエゴに出かけます。同じくマットとハリーに会いに。で今回はね友達も一緒に連れて行ってみんなでワイワイ年越しを過ごそうかなと思っています。まあ1月はそんな感じでなんかもう恒例となった友達との年越しを過ごすっていうことで始まって、でそう1月からはですね何したのかな1月、まあ、1月は特に大きなこともなくなんかのんびり過ごしていましたね。うん。で2月は体調を崩した日であったんですけど月であったんですけど今年の2月ってね、まあ、毎年そうなんですけど結構寒くてねストームがこの辺来て、でなんか行きたかったキャンプに行けなかったりとか、その後夫婦揃ってインフルエンザにかかったりとかしてなんか散々な月だったんですけど、まあ、そんな2月を乗り越えて、まあ、3月は2月キャンプに行けなかったリベンジって言ってねキャンプに行ったりとかそんなことをして、まあ、あと2月の初めから英語のクラスに行き始めてね、その英語のクラス引き続き行ったりとか、まあ、そんなことをしましたね。まあ、あと新しい友達とねご飯に行ったりとかそういうこともあった月でした。はい。で翌4月はい4月はうちの旦那さんの春休みがあって、まあ、それに合わせてナショナルパークセコイアナショナルパークキングスキャニオンナショナルパークにね春キャンプキャンピングトリップに行きましたね。これすごい良かったなこのキャンプ。まあ、あと友達夫婦とハイキングをしたりとか、なんか結構4月アクティブに過ごせたかなと思います。うん。はい。で5月、5月は5月の初めにそうだったお友達のね結婚式に参加するために LA に行ったりとかしましたね。よかったな結婚式参加できて。まあ、あと友達とガールズナイトでご飯食べ行ったりとか、うん、友達と家飲みをしたりとかしましたね。ほうほうほうほうとか言って、はい。で6月はあれですね、夏休みがスタートして、まあ、6月の上旬から8月の上旬までが、まあ、2ヶ月うちの旦那さん学校の先生なんですけど夏休みで、まあ、毎年その2ヶ月間が私たちの夏休みっていう感じなんですけど、前半の1ヶ月はねとてもアクティブに充実して過ごせた1ヶ月だったんじゃないかなと思います。初めてヨセミテ国立公園にふらりと旅行に行ったりとか、あとずっと念願だったねビッグサーっていう海沿いの憧れのキャンプサイトでキャンプをしたりとかしましたね。あと友達が家に来て何泊か泊まってったりとかもして、なかなかね盛りだくさんな1ヶ月でした。はい。そして7月は日本から姪っ子が3週間遊びに来て、いやー大変大変だったんですけど、やっぱね子供の面倒見るって大変だなって改めて思ったこの1ヶ月だったんですけどね、世の中のお父さんお母さんマジ尊敬と思ったんですけど、まあそんな中でもねその姪っ子と一緒に ディズニーランドに行ったりとか LA に行ったりとか旅行をしたり何をしたりって結構楽しく過ごしましたね。まあ、あとボランティアでダンスを子どもたちに教えたりもしたのがありました。7月でしたね。はい。で8月、まあ、8月はね夏の終わりを楽しむっていうことで、まあ夏休みが残り1週間ぐらい上旬あって、まあ夏休みは終わって、まあ心機一転ということで、まあ毎日平日はねもう旦那さんが仕事が始まって忙しかったんですけど、週末はハイキングに行ったりとか、町のねフェスティバルに行ったりとか、結構精力的に過ごした夏の終わりだったんじゃないかなって思います。はい。で9月、はい、9月はね私の誕生日があったんですけど、私の誕生日にはキャンプに行きました。でこのキャンプはね初めてのバックパックキャンプって言って、リュックに全部背負ってカーキャンプじゃなくて、車をそのキャンプサイトの横につけてキャンプをするんじゃなくて、もう全部荷物を背負って山に入っていくっていうキャンプを初めて、まあ、誕生日キャンプでね経験して、それがすごい印象に残ってますね。楽しかったですそうそうそう、その1週間後にうちの旦那さんの車をね急に買い替えなきゃいけないことになってね、そのてんやわんやの車買う騒動があったりとか、まあ、なかなか忙しい忙しい月でもありましたね。はい。でででん10月もまあ平日は日々何かとバタバタしてまして、週末はそう引っ越しちゃうお友達のバイバイパーティーにLA まで行ったりとか、まあ、その帰り道にねなんかすごくお気に入り の, 小さな 海辺の街を見つけてね、すごいそれが印象に残っています。ああよかったな。そうまた行きたいと思います。知ってますかね皆さん、カーピンテリアっていう LA の上サンタバーバラのすぐ下あたりかなの海辺のね小さな町があってね、すごく可愛い町でした。おすすめで、あそうそう、ここで新しい友達台湾のねオリナに会って、ご飯を食べて初めましてをしたりとかして、まあ、その後すごいオリナとは仲良くしていてね、そういうのもあった月でした。はい。で11月は何してたっけ。そう11月はあれか、サンクスギビング、感謝祭ですね。感謝祭でこれまたキャンプに行って、このキャンプもねすごいいいキャンプで、行ってよかったなと思うキャンプでした。初めてねキャンプでおでんを食べて、あと熱燗とそれがねすごい寒かったんですけど、この日とってもいいキャンプでした。はい。で12月今ですね、友達が日本から来ていて、いろいろ毎日楽しくやっています。まあ、そんな感じで、まあ、あった出来事を考えると、まあ、よくキャンプに行ったなっていう感じですね。聞いてて分かるかもしれないけど、1,2,3,4,5,6 で今週ね、また今週末にキャンプに行くので合計7回キャンプに行きました。まあ、2ヶ月に1回キャンプに行ってる計算ですね。いやもうちょっとね行きたいんですけど、でも多分7回はねアメリカに来てから一番じゃないかな。やっぱねキャンプ夫婦をとしてはねもっと行きたかったかなって感じですけど、でもとってもいろんなところでキャンプができて楽しい1年でした。はい。まあそんな感じですね。まあできないこと、なんかやりたいなと思っててできないこともたくさんあった1年だったんですけど、まあ、去年も同じようなこと言ってたんですけど、1年を振り返ってみると、まあいろいろなことができて、いろんなところに行けてね、アクティブにいい年だったかなって 思います。はい、皆さんは年末とかにこう手帳を見返して、あ、こんな年だったな、こんな年だったなって振り返ることってありますか？ぜひね、皆さんも印象に残った出来事とかね、印象に残った旅行とかをこう書き出してみるのもいいかと思います。おすすめです。はい、続いてこの後は今年立てていた目標に対する、まあ、その結果とか達成度みたいなことを話していきたいと思います。はい、続いてですね、今年自分で立てた目標とか抱負に対して、まあ、結果どうだったかなっていうのを話していきたいと思うんですけど、私目標とか抱負をね、設定するのが大好きな人間でして、このポッドキャストでも、エピソード47で今年の今年初回のエピソードで新年の抱負語ってまして、でその後エピソード68でちょうど今年が真ん中っていう時に前半の振り返りと後半の目標みたいのを語っているんですけど、まあ今日はその総合的な振り返りになるんですが、まあ、2019年私のテーマがですね、もっとぶっ飛ぶっていうテーマだったんですけど、なんかまあいろんな面でもっとちょっとぶっ飛びたいなと思ってて、結果、まあ、一言で結論を申し上げますと、まあ、飛べなかったなっていう全然飛べなかったなっていう結論なんですけど、もういくつか目標というか抱負というか軸がありまして、まあ、1個目のテーマ、まあ、サブテーマですねが、ファッションを楽しむっていうのを、まあ、目標というかテーマに掲げてたんですけど、まあ、自分の着たい服をもっと着るっていう、古着とかちょっと古いものとかデザインが変わったものとか、まあちょっと普通とは違う服が好きなんですけど、まあショッピングの面、買い物っていう面ではとても実りのある1年だったなと思っていて、私結構このポッドキャストでも言ってるんですけど、スリフトストアって言って、まあ、セカンドハンドのリサイクル屋さんですね、よく言えば古着、悪く言えば、まあ、中古品、リサイクル品なんですけど、まあ、そういう服を見に行くのがとっても好きで、そのスリフトストアで買い物するのが好きなんですけど、結構ね、いい服に出会えた1年だったなと思います。値段的にもすごくお財布に優しく、そしてデザインもね、私が好きな服にたくさん出会えました。まあ、もう少し個性を出したかったかなっていうのはありますけれども、でもとってもね、買い物が楽しい1年でした。それは良かったかなと思います。で、まあそのファッションを楽しむっていうテーマを達成するために、自分が満足をするためにダイエットをするっていう、まあ、大きな目標がありまして、まあ、ダイエットをするっていうのが2019年結構大きな目標ではあったんですけど、まあ、目標としている体重数値があったんですが、それにはね届きはしなかったんですが、まあ、ただ結果として2019年の年明けから今現在10キロちょうど体重が落ちました。まあ10キロ落ちたってすごいじゃんと思うかもしれないんですけど、もともとが私すごいデブなので、それで10キロ落ちたのって思われるレベルなんですけど、でもまあね、10キロって結構ですからね、自分の中では、まあ、合格レベル、合格達成レベルなのではないのかなと思っています。でも引き続きね、このダイエットジャーニーは続きますからね、頑張ろうかなとは思うんですけど、でもまあ、まだまだ肉がたくさん余っているとはいえ、少し痩せたからこの形の服も着てみようかなみたいな、なんかそういうことが結構こう出てきて、まあ、今まではそんなデザインの服着なかったのにみたいな、まあ、ちょっと痩せたから気分良くなって着てみるみたいな、 そういうのがありましたね。あの具体的に言うと、シャツとか上のなんかカットソーとかをズボンのパンツの中にこうちょっと入れる、なんて言うんですっけ、インえ、ただのインちょっとわかんないけど、シャツをこうズボンにインする、ボトムスにインするっていう着方、結構ちょっと前から日本でも流行ってると思うんですけど、ちょっとだけ入れるとか、まあ全部入れるとか、それをね今まで全然してこなくて、でもなんか今年結構いきなりね入れ始めた年でもありました。それもね多分ちょっと痩せたからやり始めたことだと思います、自分のなんか気分的なものの中で。まあ、そう、ただね、そう、12月になってね、友達がやってきて、今ずっとうちにいてくれてるんですけど、毎日お酒を飲んだりね、美味しいものを食べたりとかしてね、なかなかね、危ないですね。この12月、とっても危ない1ヶ月となっておりますので、ちょっと気を引き締めてやっていこうかなと思います。まあ、ただ、まあ、ダイエットというカテゴリーに関しては、なかなか満足できる達成度だったかなって思います。はい、まあ、あとファッションを楽しむ系のテーマで言うと、自分でハンドメイドのアクセサリーを作るのが私好きなんですけど、それをもっとなんかいろんな形、いろんなデザインで作りたいな、いろんな素材をね使ってちょっと変わった個性的なアクセサリー作りたいなと思ってたんですけど、それが全然できなかったですね。それ反省点です。はい、まああと、2個目のテーマ、その大きなもっとぶっ飛ぶっていうテーマにこうぶら下がっている2個目のサブテーマとして、クリエイティブに暮らすというなんか、まあ、ざっくりとしたあれなんですけど、テーマがサブテーマがあって、まあ、インプットアウトプットをたくさんするというテーマがあって、これはさっきも話したんですけど、なかなかそのクリエイティブ的な面に関してはなかなかできなかった年でありまして、もうおそらくインプットはたくさんしていると思うんですけど、それを記録に残したりとかね、思い返したその振り返りみたいのをしていなくて、なんかたくさんインプット、いいものをインプットしている割にはそれがこう流れていってしまう年だったんじゃないかなと思っていて、まあ本当にね、そのインプットしたものが自分の中で響いていたら、まあ覚えているものなのかもしれないんですけど、なんかもう少し意識的にその時思ったことを書き留めたりとか、まあ、単純に、まあ、写真に撮ったものを見返すでもいいけど、もう少し意識的にこう物事を吸収していける年であったらよかったかなって反省しています。まあ、あとちょっとクリエイティブというところからはちょっとそれるんですけど、まあ、インプットアウトプットという流れとして、まあ、語学ですね、イングリッシュ、英語とスパニッシュ、スペイン語を頑張るっていう、まあ、目標、もう英語を頑張るっていうのはね、もうアメリカに来てからもう途絶えることのない目標というかテーマというか、しなければならないことではあるんですけれども、まあもちろん2019年もね、英語を頑張るっていう目標を掲げてたんですけど、本を10冊、英語の本を10冊読むっていう目標置いていたんですが、まあ、結果10冊も読めなくて、まあ、日本語の本はね、東野圭吾先生をはじめたくさん読んだんですけど、英語の本は、ちゃんと完読したものは4冊でした。まあ、直近で言うと結構長いミステリー小説を英語で読んで、まあ、その作家さんが多分私に合うのか、すごく読みやすくてもうワクワクして早く次のページを読みたいっていう、英語の本でそういう感覚に陥ったのが初めてで、それがすごい自分の中でいい出来事だったなと思います。なのでやっぱりね、好きなテーマ、まあ私だったらミステリー、もう誰かが死ななきゃ楽しくないみたいな殺人事件が起こんなきゃ楽しくないっていう私の中での規定があるんですけど、まあそういう、とにかく何でもいいので、こう自分が興味がある本をやっぱり探して読むっていうのが大事なのかなって思いますね。まあ今も読んでいる英語の本が1冊あって、きっと年末までには読み終わるんじゃないのかなと思うんですけど、まあ短い本なんですが、まあ、それを読めば完読が5冊になるんですが、まあもう少し読めたらよかったかなって思いますね。あと スペイン語、スペイン語ね、本当今年こそ頑張るって言っていた割に、意気込んだ割にもうほぼゼロに等しいほど何もできなかったですね。ちょっとね、スペイン語ダメなのかな私。ちょっとね、来年どうしようかなっていうところではありますね。はいはい、ということで、まあそんな感じで、そして最後のサブテーマとして、まあ、ファインドマイセルフというか、まあ、自分をもっと見つめて、自分が何をやりたいか、自分がどんな風に本当に人生暮らしていきたいかっていうのを見つけたいなって思っていたんですけど、これもね、もう本当私、自分がよく分かっていないので、もう人生をかけてのテーマでもあるんですけど、まあ、興味のあることをどんどんやりたいって抱負を掲げていた2019年だったんですが、まあ、その中の一つとしてタップダンス、まあ、私タップダンスをやっているんですけど、タップを、まあ、アメリカに来てから5年目なんですけど、アメリカに来てから一番タップをやったぞっていう年にするっていう目標を掲げていたんですが、それについては達成できたと思います。とってもね、タップをやった1年でした。練習をしたりとか踊ったりとか、結構タップを踏んだ1年でした。まあ、ひとまず合格レベルの達成度合いなのではないかなと思います。まあ、欲を言えばね、もっと自分に向き合ったりこだわったりできたことがあったんじゃないかなとは思うんですけれども、あとね、もちろんやるからには練習してとても上手くなりたいし、まあ、そういう面ではもっともっと向上できるところがあったんじゃないのかなとは思うんですけれども、ただそのタップをやるっていう、その時間的なこと、量的なことについては、とても満足のいく達成度合いだったんじゃないのかなって思います。はい、まあ、あとは、まあ、この四苦八苦ですね、継続をする、この四苦八苦ポッドキャストを継続をするっていうことを、まあ、まず第一の目標としていたんですが、まあ、一応こうして続いていますイエーイ。まあ、お休みしてしまう、スキップしてしまう週が、まあ、今年は結構あったんですけれども、でもまあそれを大きく気にしすぎずね、私の悪いところって、なんか一回そういう失敗というかお休みとかしちゃったりして穴を開けちゃったりすると、なんかそれをすごい気にしてしまって、ああ私休んじゃった、ああもうこれで連続更新が途絶えてしまって、なんて私ってダメな人なんだ、私は本当にやっぱりダメだみたいなことになりがちなんですけど、まあ、それを極端に気にしすぎずね、淡々と継続できたのが良かったかなって思います。で、このポッドキャスト聞いてくださっている皆さんもね、すごく今年増えてくれて、まあ、日本人の方ももちろんたくさん増えてくれたんですけれども、日本語を勉強しているよという海外の方のリスナーさんがめっちゃ増えてくれて、それが予期せぬ増加でとっても嬉しいです。まあ、聞いてくださっている皆さんがいるのでね、こうやって続けてこれているんですけれども、本当にありがとうございます。まあ、この四苦八苦ポッドキャストについては、まあ、インタビューものとかね、企画ものとか、もう少しこう練ったものをやりたかったんですけど、それについてはやれなくて、まあ、それがちょっと心残りかなと思うんですけど、まあこのポッドキャストはね、まだまだ続いていくので、まあ、この先のやることリストに入ればいいんじゃないかなと思います。まああと、その他はね、日々を丁寧にもうちょっと私過ごしていける人になりたいなって思っていて、まあ、それをテーマというか目標というか抱負に掲げた1年でもありました。まあ、本当に小さなことなんですけど、家の中の整理整頓をするとか、ちゃんと料理をもう少しこう意識して料理をするとか、まあ、今までもしていたことなんですけど、でもなんかこう忙しさにかまけて雑に日々を過ごしていってしまっていることが、まあ、自分の中でちょっと嫌で気になっていて、まあ、それを修正したいなって思った1年でもあったんですけど、まあもともとね、私も私の旦那さんも掃除ってあんまり得意じゃないんですけど、整理整頓とか、でも例年よりはね、ぼちぼち整理整頓できた1年じゃなかったかなって思います。まあ、家の中も まあまあ良かったんじゃないかなと思います。もう少しこうデコレーション面ではね、なんかもうちょっと可愛い家にしたいなという思いはあるんですけど、まあちょっとね、今今日時点で家の中を見渡すとちょっとごちゃごちゃしてるんですけどでも1年を通じてはまあ良かったかなと思います。はい、まあそんなこんなでちょっとまとまりがないんですけど、まあ毎年大きなテーマというか目標があって、そこに対するサブ目標、枝分けの目標があって、具体的な行動目標みたいのがいつもあるんですけど、あの毎回毎年あ達成できなかった、これも達成できなかったって終わることがほとんどだったんですが、でもね今年はお気づきでしょうか、結構ねまあまあ OK なんじゃないって自分で言ってあげられる項目がいつもよりもあったんですよ。毎年いつもの例年よりかはあって、まあ、例えばダイエットだとか、あとはタップダンスの量だとか、あと日々を丁寧に暮らすとかね、整理整頓とか、なんか今まではできなかったことがもう多すぎて、ああやっぱ今年もダメだった、また来年頑張ろう、今年もダメだったみたいな、その繰り返しだったんですけど、今年はうんまあまあ良かったんじゃないのかなって自分で思います。はい、まあ、そんな感じの2019年自分のテーマや目標に関しての振り返りでした。英語の話のコーナー。はい、アメリカ生活とは切っても切れない大きな大きな大きな壁、英語についてお話ししているコーナーです。まあこのコーナーもですね、今回2019年最後のエピソードということで、まあ今年の私の英語についてなんですけど、ちょっと時間が押しているので手短に話そうかと思うんですが、私ずっと英語のクラス受けてないなと思ってたら、実は2019年前半は ESL のクラス、英語のクラスを取ってたんだってことに、手帳を見て振り返って気づいて、なんかもうクラス取ってたのなんてずっと前な気がすると思って、まあ、なんでかなと思ったら、その前半、まあ、週1だけだったんですけれども、取った英語のクラスあんまり真面目に受けてなかったなと思って、まあもちろん学習すること、得ることはあったんですけど、それまでここ何年かで取っていた英語のクラスよりもすごく緩いクラスで、先生はすごいいい先生でいろんなことを教えてくれる先生だったんですけど、自分の学習する態度というか姿勢的になんかすごく緩くダラダラ受けてたなと思って、まあ、だからなんか気分的には今年何にも英語のクラス受けてないみたいな、なんかそういう気分だったんですけど、あ、まあ、実は受けてたんだって気づいてちょっと反省しました。あ、ちょっと真面目度が足りなかったなと思って、でまあ2019年後半は、まあ、特に何もクラス受けなかったんですけど、自分でまあ日々ね勉強、自分で勉強しようって思ってはいたんですけど、全然できなかったですね。やっぱりそのもうこれ何度も言ってるんですけど、アメリカにただ住んでいるからって英語が喋れるようになるってもう絶対ないんですよ。自分で必ず何か行動を起こして、自分で勉強をするなりクラスを受けるなり、どっか喋る機会を見つけてどんどん喋るなり、本当何か自分でしないと英語力って伸びなくて、まあその特にね2019年後半、まあ何にも英語が伸びなかったかって言われたら、まあ多少伸びているとは思うんですけど、そういったその自分の何か勉強しようっていう貪欲さみたいなことに関して言えば、英語に対して全然そういったベクトルが向いていなかったんじゃないのかなと思って、ちょっと自分に対して勝つって感じなんですけど、あ、勝つってビクトリーの勝つじゃないですよ、勝つの、おい勝つを入れるの勝つねって感じなんですけど、はい、まあ、ただ新しいこととして今年ね、これ話しましたっけ忘れちゃったんですけど、英語勉強会っていうのを私始めたんですよ。 というのが、私が住んでいる、小さな町なんですけれども、その中に同い年ぐらいの日本人のお友達が、何人か住んでいて、で、みんなね、少なからず英語にこう宿泊していて、で、特に子供がいる友達とかはなかなかこう勉強の時間が取れなかったりして、自分で勉強しようって思っても、そういうのってなかなか難しいじゃないですか。だって私も難しいし。だけど、空いてる時間にね、みんなで集まって英語勉強しようかみたいな、そんな英語勉強会を私今年始めまして、とは言ってもね、想像つくと思うんですけど、お友達同士が集まって、お茶しながらなんか食べながら英語勉強しようとしても、大体、世間話をして終わるっていう感じなんですけど、それでも、結果おしゃべりをして終わったとしてもゼロではなくて、やっぱり何か、英語勉強会と称して集まっているので、何かしら毎日というか毎回得るものがみんなそれぞれあって、良かったんじゃないかなと思います。で、その後ね、アメリカ人のお友達もその会に参加することになって、この話は多分いつか、したと思うんですけど、日本語が、結構喋ることができるアメリカ人のお友達、ブリちゃんって言うんですけど、ブリちゃんがその私たちの英語勉強会に参加してくれるようになって、それで、結構英語を使う機会も増えたし、逆にね、私たちが日本語で喋っているのを、ブリちゃんが自分の日本語のブラッシュアップのために、すごい貴重な時間という感じで、参加してくれている感じだったんですけど、そういった感じで多い時にはね、週1ぐらいでみんなで集まって、なんやかんや、結局はね、どうでもいい話をみんなでしているんですけど、ただそうやってみんなで集まって、こう英語を勉強しよう、日本語を勉強しようって言っている、そういうなんか集まりができたってことが良かったかな、それが始められたっていうのが良かったかなと思います。私発起人でスタートしたのにもかかわらず、結構休みがちっていうのが問題点ではあるんですけど、来年もそれ続けていけたらいいのかなって思います。そんな感じで、自己勉強、自分で学習するという面では微妙だった1年ではあるんですけれども、でも人と関わって、少しでもね、環境を変えて前向きに英語をやろうっていうことはできた年ではなかったかなと思います。来年の目標とかはまた、ここから年末にかけてね、2020年、もう2020年ですね、2020年何をしたいかなっていうのを、年明けまでにゆっくり考えようかなと思うんですけれども、英語についてはね、言語の学習というのは終わることがないですからね、英語の学習については来年もいろいろ前向きにね、もっと貪欲に進めていければいいのではないのかなと思います。1年を通じて私の英語力は それほど伸びなかったんですけど、そんな英語に対する振り返りでした。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード88、今回もここまで聞いていただきありがとうございました。今日は今年最後のエピソードということで、私の2019年の振り返りをいろいろお話ししてみました。皆さんの2019年はどんな年でしたか？大きく環境が変わった方もいれば、いつもと変わらない平穏な毎日だったという方もいらっしゃるかと思います。衝撃的な出来事とかね、嬉しかったこと、悲しかったこと、ぜひね、皆さんも振り返ってみてください。思い出すっていいことだなっていつも私思うんですよ。今回のエピソードでもですね、ざーっといろいろお話、駆け足でお話ししていったのですが、その間こういろいろ思い出してね、この時はこういうことを思ったなとかね、こんなことを感じたなとか、こんなことがあったなとか、こう時間をとってね、 前過去にあったことを思い出すってとってもいいことだと思います。皆さんも今年どんな年だったかぜひコメントやメールで教えてくれると嬉しいです。すべてのメッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。また YouTube にも同じく宿泊アメリカンライフという名前でチャンネルがありまして、毎週同じようにエピソードを上げています。 YouTube の方が聞きやすいよという方はぜひ YouTube からも聞いていただけますのでチェックしてみてください。 YouTube のコメント欄にもねお気軽にメッセージ残していってくださいね。はい、ということで2019年今年も1年ありがとうございました。宿泊アメリカンライフ、なんとこれで丸2年となります。いつも聞いてくださっている皆さんがいるので続けられています。ありがとうございます。2020年、来年もですね、私が宿泊日々していること、毎日のもがきをですね皆さんと共有していければなと思っています。はい、ということで今回のエピソードはここまでとなります。皆さんまた次のエピソード、来年お会いしましょう。さようなら。 See you。